TB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン25、認証切字7、三人称彼彼女をお送りします。
イランカラプテー、中野智恵です。
イランカラプテー、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は認証切字7、三人称彼彼女についてお勉強します。
はい、テキストをお持ちの方は28ページをお開きください。
認証切字の三人称はありません。
ないんですか？
そうですね、
はい、
ないことが逆に三人称の言葉がついているというふうに考えることもできます。
はい、
認証切字をつけずに話をすると三人称で話をしていることになります。よって動詞に認証切字をつけないと、その動詞の動作をするのは三人称である彼彼女彼ら彼女らということになります。
はい、
この動作をしている人が一人か複数であるかということを見分けるには、動詞が単数形であるか複数形であるかを見て判断しましょう。
はい、
それでは例文に行きましょう。例文1番目、苫小牧は星ピ。
苫小牧は星ピ。
はい、これで苫小牧から帰る、帰るのは私たち以外の誰か、彼彼女ということになります。
はい、
苫小牧というのは地名の苫小牧です。
はい、
はというのはどこどこからという単語です。星ピ、これは帰るという自動詞の単数形です。
はい、
ここの星ピには認証切字はついていませんね。
ええ、
なのでこれは三人称であると判断ができます。
はい、
苫小牧は星ピ。
苫小牧は星ピ。
はい、これで苫小牧から帰る、帰るのは三人称である彼か彼女であるということです。
はい、
次に例文2番目、苫小牧は星っぱ。
苫小牧は星っぱ。
はい、これで彼ら彼女らが苫小牧から帰るという文になります。
はい、
苫小牧は地名の苫小牧、はというのはどこどこからという意味です。そしてここの星っぱ、これは星ピ、帰るの複数形になります。
はい、
この星っぱの前に認証切字はついていませんね。
ええ、
なので動詞は複数形、認証切字はついていないので三人称の複数形である彼らか彼女らが帰るという意味になります。
はい、
苫小牧は星っぱ。
苫小牧は星っぱ。
はい、これで彼ら彼女らが苫小牧から帰るという文章になります。
はい、
例文3番目、ケラーンケーキへ。
ケラーンケーキへ。
はい、これで彼彼ら彼女彼女らが美味しいケーキを食べるという文章になります。
はい、
ケラーン、これはどういう意味でしたか？
美味しい。
はい、ケーキ、これは食べ物のケーキのことです。
はい、
え、これは何々を食べるという他動詞です。
はい、
このえという動詞は単数形と複数形の区別がありません。
はい、
動詞が単数形か複数形かがわからないということは、動作をしているのは単数なのか複数なのかがわからないということになりますよね。
そうですよね。
なので状況に応じて訳を変えてください。
はい、
ケラーンケーキへ。
ケラーン、ケーキへ。
はい。これで、彼、彼ら、彼女、彼女らが美味しいケーキを食べるという意味になります。
はい。
どの訳を使うかは状況に応じて使ってください。
わかりました。
例文4番目。クコロサポ、ケラーン、ケーキへ。
クコロサポ、ケラーン、ケーキへ。
はい。これで、私の姉が美味しいケーキを食べるという文章になります。
はい。
クコロ。これは、クとコロに分けることができますね。
はい。
渋谷さん、クというのはどういう意味でしたか？
一人称の私ですね。
はい。コロ。これは何々を持つという意味でしたね。
はい。
そしてその後、サポ。これは姉を表す単語です。
はい。
誰の姉かを表すときに前に私のとつけたい場合はクコロをつけて私の姉と表現してください。
はい。私の持っている姉ではなく私の姉という一つの表現として考えた方がいいんでしょうか？
そうですね。ケラアンは美味しい、ケーキは食べ物のケーキ、えは何々を食べるという意味でしたね。
はい。
このえの前に認証接続がついてはいませんが、はい、行動しているのは誰が行動しているかわかりますね。
私の姉。
そういうことです。クコロサポケラーンケーキへ。
クコロサポケラーンケーキへ。
はい。これで私の姉が美味しいケーキを食べるという文章です。
はい。
例文5番目。エコロハポピリカアミミ。
エコロハポピリカアミミ。
はい。これであなたのお母さんは美しい着物を着ているという文になります。
はい。
エコロ、これであなたのと訳すことができます。
はい。
ハポ、白いではハボと発音することもあります。これでお母さんを意味します。
はい。
誰のお母さんかを表すには前にクコロ、私のやエコロ、あなたのを用いてはっきりと示すことができます。
はい。
ここではエコロハポであなたのお母さんという意味になります。ピリカ、これは美しいという意味です。アミ、これはどういう意味でしたか？
着物ですね。
はい、そうでしたね。アミップ、ここは最後のプーは小さいピーの発音になりますので、口を必ず閉じた発音をしてください。
はい。
アミップ。
アミップ。
はい。ミ、これは何々を切るという意味です。このミに認証接続がありませんね。
はい。
なので、ここでは三人称を表しています。
はい。
このみも動詞の単複はありません。エコロハポピリカアミプミ。
エコロハポピリカアミプミ。
はい。これで、あなたのお母さんは美しい着物を着ているという文になります。
はい。
それでは最後の例文です。アチャポチクニからはエク。
アチャポチクニからはエク。
はい。これでおじさんが薪を取ってきたという文になります。
はい。
アチャポ、これはおじさんを意味するアイヌ語です。
はい。
チクニ、これは薪です。
焚き火に使う薪ですね。
はい、そうですね。から、これは取るという意味になります。
はい。
発音に注意してくださいね。から。
から。
はい。次のは、これは何々して2つの動詞をまとめる働きをすることができる単語です。
はい。
次に、エク。発音に注意してくださいね。
最後のクは小さいクの発音ですね。
はい。エク。
エク。
はい。アチャポチクニからはエク。
アチャポチクニからはエク。
はい。これでおじさんが 薪を取ってきたという文章になります。
はい。
認証接字の三人称はありません。認証接字をつけずに話をすると三人称で話をしていることになります。よって動詞に認証接字をつけないと、その動詞の動作をするのは彼、彼女、彼ら、彼女らということになります。行動している人が一人や二人、これを区別するには動詞を見て判断してください。
はい。
動詞の単複がある場合は必ずその使い分けも行ってくださいね。
はい。
今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話でしょうか？
今週はアイヌの人たちの信仰についてお話しします。
はい。
アイヌの人々は自然、動物、道具など人間生活に関係するすべての事象に神の存在、あるいは神の化身を考え、ことあるごとに祈って多くの儀礼を行います。
はい。
祈りの際に人間は木兵、イナウと呼ばれているものや酒、トノト、団子、シト、穀物、お菓子、果物などを神に捧げます。
はい。
その他にもタバコも捧げられるんですね。神様の国カムイモシリにおいてはこのような人間界からプレゼントされる品が多く、立派なものを贈られる神ほど神の国における地位が高いとされているんですね。
はい。
つまりプレゼント品が多くて良質のものが贈られるっていうことは、一面にはいかにその神が心ある人間から尊敬されているかっていうことを示すものであって、神のステータスシンボルとなっているんですね。一方、神は何をするかというと、人間の願いを聞いてそれを具体的に実行していかなければならないのです。
はい。
こうして人が神様にするべきことをして、反対に神様がなすべきことを実行する、それによって神と人間相互の生活が成立するんですね。
お互いこう助け合う関係というんでしょうかね。
そうですね。つまり神様あっての人間、人間あっての神様、この両者の関係が自然界っていうとてつもなく大きいステージで展開されてきたっていうのがアイヌの人たちの信仰の元になってるんですね。一方なくして一方の生活は決して成り立たない。神様も人間も権利と義務の遂行を必ずしなければいけないっていう考え方があったんですね。
はい。今日はアイヌの信仰についてお話をいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン26、簡単な表現6、数の数え方3をお送りします。中野さん、イヤイライケレありがとうございました。
ついうねからあんろ、またお会いしましょう。